はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は7月26日の土曜日ですね。このチャンネルは記念すべき50回目のファンパスを購入させていただきました、奈良県で夫婦で不動産賃貸業をしていますおかれもんです。バーニング大家さんはスタイフきっかけで出会い、このスタイフからたくさんの大家仲間ができました。私も毎日おかれもんチャンネルという名前でスタイフもやっております。これからもスタイフやセミナー、懇親会で不動産仲間を増やしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。バーニング大家さん、リフレーム不動産キャンプがこれからもさらなる活躍、ご発展されることを記念しております。バーニング大家さんこと谷さん、いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いしますの、おかれもんさんご夫妻の提供でお送りいたします。いや、しっかりとね、長い感謝の意を述べていただいているっていうのも伝わってますから、もうギブしていただいたらまたね、僕もギブでお返しをと思ってますので、これからもよろしくお願いいたします。さあ、今日も元気にやっていきましょうということでですね、あのね、今日はね、キャンプなんです。最初に言うときますけど、今日っつってるんですけど、これ今撮ってるの前日の夜なんですよ。朝早起きてね、準備しっかりしてね、行きたいんでね、もう前のうちにやるべきことは済ませておこうと思って、これ夜のテンションで今日はお話ししてます。天気はええと思うんですけどね、うん、バッチリやと思う、天気予報的には。あとはもう体調はもうこの調子だったら僕は万全でしょう、うん、懸念がね、妻がね、ちょっとね、副鼻腔炎にかかってるっつってね、昨日の朝に病院行ったらしいんですけど、それでちょっと抗生剤とかもらってきてますわ。で、若干の微熱で早めに寝ましたね。なんもないことを祈る、ね、元気になってほしいな。ちょっと参加者のね、方からもね、何名かお子さんが熱出してるんでっていうような話を聞いてたんで、朝になってどうかなっていうのを思ってはいるんですけども、まあとにかくね、まあ体調はもう万全に整えていただいて、まあ難しい場合はね、もうそれはもう家でしっかり休んでいただいてっていうことで、まあみんなで助け合いながらね、もう欠席されてキャンセル料がかかる分はみんなで負担していこうかななんて、そんな風に思ってはいるんですけれども、もうね、僕もね、楽しみで楽しみでしゃあないんで、もう実質今日ですよ、もう金曜日ね、髪切りに行ってきました。はい、いや、40のおっさんが髪切った話誰か興味あんねん、言わんといて、そんなこと言わんといてください。これ帰ってきてすぐにね、ガチャってこう家入るじゃないですか。で、うちはもう9歳の長男はね、もうそんなこと全然触れへん、過去そんな僕が髪切ってきたことなんていうことに触れたことがない、うん、ただこれ4歳の長女ちゃんマジで一発目それ触れてきますからね、うん、おかえり、あ、父ちゃんかっこよくなってるって言ってくれる、褒め方120点じゃない、もう髪切ったのじゃないんやから、かっこよくなってる、鏡やん、褒めの神様、女神様やん、はぁ、感心するよ。絶対言うんですよ、うちの妻もね、髪染めてきたとか、美容院行って帰ってきたら、ママ可愛くなってるねって言うの、言うの、褒めの神様やん、いや女神様やん、今日2回目やん。何回でも言うよ、ほんまにね、ちょっとした家の何模様替えとか、なんかあれこれ新しい絵飾ってるねとか言うんですよ。僕も長男も3日ぐらい気づかへん時ありますけどね、あれなんか変わったみたいな、いやそんなことすら言わへんね、うん、なんか変わったこと気づかへんって3日目ぐらいに妻に言われて初めて、いやわからん言うて教えてもらって、ああそうやったっけぐらいのテンションね。あかんね、男はね、ほんまそういうところ鈍感よね。これはもう人間的な本能の違いなんでしょうか。いや本当でも見習わなあかんな思ったし、いや気づけることもすごいですけど、いや僕まさかそんな4歳の女の子からね、こんな学びを得られるだなんて思ってなかったですけども、いや気づいたっていうだけでも満足してましたよ。あ、髪色ええ感じやんとか言ってね、なんかもうそのまま言っちゃうんですけど、違う、可愛くなったなあって、 今日なんかえらい可愛いなみたいな言い方どうやろうね、なんて言われるのが嬉しいですか、女性陣の方々。いやあれナチュラルなのよ、もうとっちゃんかっこよくなってるって言って、おいそれはもう好き。さあということで本日の本題は、本題入っちゃってよかったですか、好きがこの間ちょっとエリムスさんに受けたからちょっともう一回掘り込んじゃいましたよね、あのすいません、はい。でも好きなのはほんまです。本題いきましょう。今日はご質問いただいてるんですよ、これね答えていきます。法人の支店登記、本店かな、うん、まあまあまあどっちでもいいんですけども、あの本店登記です、今回いただいてる質問については。それを、住居兼事務所しかできない第一種低層地域、用途地域って定められてるんですけども、そこにおいて実施する予定なんですという内容で、ここで、住居として実質寝泊まりする予定はないんだけれども、まあ、事務所登記は OK というのは仲介業者さんに言われていて、それで何かトラブルないでしょうかっていう、かいつまむとそういう内容について今日は本題でお話をしていこうと思います。登記とかでね、ああちょっと気になってたっていう方がいらっしゃいましたら、まあまあそうじゃなくても、あそれって実際どうなんですかねって気になる方は本編聞いてください。さあ本題に入る前にお知らせをさせていただきます。7月の31日の木曜日です。もう来週に迫っております。木曜日の土平日のドッピルマから、いやこれ何回か言ってる、ドッピルマって言わへん、真っ昼間や、うん、でも伝わるでしょ、だったらよし、勉強会させていただきます。京都の僕の事務所でって最初思ってたんですけど、ちょっと人数が増えてしまった関係でですね、事務所は違う、会議室借りてます。ただ、午前のグループコンサルっていう形で、やらせていただくんですが、それに関してはうちの事務所を使おうかなと思ってるんです。あ、午前の10時から行けますよっていう方がいらっしゃいましたら、あと2枠だけちょっと増枠しましたんで、救急になっちゃうかもしれないですけど、よかったら来ていただいて、この直近1ヶ月間の動きだったりとか、僕の最近の活動だったりとかもさらけ出しで、みんなに共有していき、さらに皆さんが抱えてる悩みなんかみんなで一緒に意見出し合いながら、これはああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかっていう、そんな会をね、やっていって、そこからランチみんなで一緒に行ってから昼間の勉強会に突入していこうかななんて、そんな風に思っておりますので、よろしければ午前中から参加可能な方はぜひともお越しくださいませ。そして午後からのね、アーカイブに関しては1ヶ月間配信も行いますので、そちらの方もぜひともご覧いただけたらって、内容触れてへんやないかい。小野 P さんですね、はい、サラリーマン大家の小野 P さんがこの1年間で購入された一棟物戸建て、そういったものに対して、私バーニング大家と天野慎吾さん、はい、この2人がですね、それは甘いんじゃないかとか、いやこのでも目線は鋭いですね、素晴らしい仕込みしてるじゃないですかとかね、そういったことについて赤裸々に攻めていくっていう、攻める褒めるどっちの割合が多いんでしょう、気になる方はお越しください。はい、それ自分ごとのように捉えてですね、これが自分が、物件検索をする時の非常に参考になるんじゃないか、そんな勉強会をやっていこうと思っておりますので、ぜひとも現地をお越しくださいませ。そして8月の2日の土曜日ですね、火災保険についてとことん学んでいこうということなんですよ。これ一回申請して否認されたらそこで諦めちゃってませんかっていうね。でもね、最初のこの申請の段階がめちゃくちゃ重要なんですよ。このワード使っちゃったらおしまいですよとかね、あとこんな特約入っておいた方がいいですよとか、入居者さんの火災保険を優先的に使いたいところですけど、ここは大家さんの方の火災保険使っていった方がいいよねとかね、そんなことのね、もう基本のキーではあるんですが、そこからさらに応用発展っていうところまでですね、網羅的にお話をしていただきます。この知識得るだけで数十万ないしは数百万インパクト変わってきますよという内容ですので、ぜひとも現地の方までお越しください。これアーカイブ動画の配信もあるんですけども、まあアーカイブやとちょっと切るところとかもあるかもしれないので、これに関しては本当に現地おすすめしております。8月2日大阪です。そして翌8月3日ですね、日曜日なんですが、これ僕札幌の方に飛んでいきますね。安寿先生と玉地さんとの、3社で登壇させていただくという、そんな無料セミナーかつ書籍も一冊いただけます。はい、これ聞いていらっしゃる北海道の方はぜひともご参加くださいませ。参加無料ですよ、本もらえますよっていうね、そこを知らすちょっといやらしさあるんですが、いやもう純粋にあの学びの場として、お越しいただけたらと思っております。そしてで、8月はまあそんなところかな。9月の13、14日、これ熊本金シャイと、僕はちょっと金シャイっていう言い方合ってますか、ね、なんか博多でもないのかな、熊本って何弁になるのかな、行きましょう。 みんなでこのガングロー屋さんの物件を見せていただくもあるかなっていうか、まあ民泊のところに泊めていただくので、今ちょっとその打ち合わせとかもしてますね。いやこれめちゃくちゃ今いい条件でいろいろ言ってくださってるので、ガングロ大家さんのこれまでの軌跡、で見直していただいて、そこからまあ懇親会にも突入し、さらに民泊のその物件に泊めていただこうっていう、そんなね会になりますので、そして翌日14日は徳ちゃんさんの熊本の新築物件も見せていただくっていう、はい、そんな学び大きい2日間になりますので、よろしければ、ま、どちらか一方でも構いませんし、お越しいただけたらと思っております。これまたあの近日中に募集開始しますのでですね、九州以外のところからお越しの方は飛行機とか新幹線とかチケットを早めに取っておいてくださいね。13日の土曜日の13時開場、そして14日はまあ夕方以降の便でっていうのをあの考えておいていただけたらなんて思っております。よろしくお願いします。さあそれでは本題入っていきましょう。ご質問をですね、ディスコードの不動産雑談部屋のメインの方でいただいてますので、もうお名前も読み上げさせていただこうと思っております。ゆうさんから、はい、ご質問いただいてます。ご本人さんですね、不動産賃貸業の法人で登記をしようと思っているんですということで、これから会社を作ろうということなんですよね。で自宅が賃貸マンションということで、ここでは登記ができないので、別のアパートの一室で、これがワンルームであると、そこに本店所在地、はい、本店でしたね、はい、本店の登記をしようということなんです。でまず、そこの仲介業者さんから登記をすることは OK だよというのをオーナーさんからもしっかりと、いただいてますと。で、先ほどもあの前段で少し申し上げたんですけども、第一種低層住居専用地域、はい、こういうふうにね、あの用途地域っていろいろあるんですけども、まあ、要はこの用途地域内では事務所のみの利用は不可、ただし住居兼事務所ならば OK ということなんですよね、うん、ただ住むという実態はないと、その予定はないね、ご自宅ございますから。だから日中まあ作業することはあるかもしれないですけど、夜は自宅に帰って寝泊まりっていう流れになるので、この場合に、はい、ここから質問。一つ目が、住居兼事務所契約でにあるにもかかわらず居住実態がないことによるトラブルって何か想定されますでしょうか。まずこれについてお答えしようと思っておりますね。結論言います。ほぼないでしょう。こっちかなと、はい、思いますね。あの住まれてなくて、で事務所だけの利用で、かつまあ不動産賃貸業って基本もう家の中っていうか、もうその室内で黙々と作業することぐらいじゃないですか。まあ電話でね喋ったりもしますけど、そんなのも別にね、住居として住まれてる方だって電話したりはしますし、うん、人の出入りも少ないです。まあ訪問されるね、銀行さんとか、まあ不動産業者さんがたまに訪問されるはあるかもしれないですが、これからね法人立ち上げられるようなステージであれば、そこまでのね人の出入りっていうことはもうそうそう考えられないでしょうし、あったとしたってね、普通に仕事でやってるわけですから、中でどんちゃん騒ぎやって騒いでファーンってね、なんかクラッカー鳴らしてとかやるわけじゃないので、全然問題ないと。これ貸す立場から考えたらですよ、めちゃくちゃいいお客さんですよ。住むのが一番汚れるんですから、水回り使ってね、お風呂が汚れてまんまになってやったりとかね、いろいろこう飲食でまあ汚れたりとか、油汚れで火使って油物とかがもうこびりついてっていうのが、そんなんなしでちゃんと家賃払ってくださる入居者さん超有料ですやん。もうそういう人にこそ貸したい、うん、だからこのまずオーナーさんとのトラブルっていうのは相当考えづらい。そして近隣の方ですけども、近隣の方だって昼間しかいないんじゃってちゃったらって、なんでじいちゃんだった今、昼間しかいないような人やったら一番いいじゃない。夜に音楽かけてるとか長電話してるとか、ずっと音気になりますよ、夜中まで何をずっと喋っとんねんとかね、これないんですから。この近隣のトラブルも考えづらいです、うん、っていうことを考えると、実務的なトラブルっていうのは相当起こりにくいですね。まあ厳密に言うと確かに、居住自体ないと、なるかもしれないですけど、知られる余地がないですね。そういうあの、役所さんとか、そういうのが立ち入り調査するようなこともほぼないですしね、うん、っていうことを考えると、まあ、これに関してはっていうか、逆に何かそんな調査が入るとしても、いやこれ寝泊まりしてるんですっていう理由が立てればいいだけですから、うん、ちゃんとね、だって水回りだって、お風呂だって、トイレだって、キッチンだってあるわけですから、まあ、綺麗にされてますねっていうお話で、うん、そこの実態をね、誰かにこう追及されることはないというふうにまず考えましょう、うん、なので、これに関してトラブルはまあないでしょうという実務的なお話をまずお伝えしますね。で2つ目、これもう一つ質問いただいてるんですが、 今回のようなそのアパートはワンルームですよねと、なので部屋が分かれていませんよね。そうすると家賃を経費計上する際の家事案分が大変そうですっていう、こんな悩みをいただいてるんですね。そうでしょう。自宅兼事務所ってなったら全額経費にすると、それ過剰計上になっちゃうんですよね。じゃあどう案分する？どこからどこまでが住居部分で、どこからどこまでを事務所部分にしてるのっていう、この割合って難しくねっていう話ですよね。これに関してお答えしましょう。まず、いやもう別に事務所としてしか実際使ってないんだから、もう全額経費にしてもいいんじゃないですかって思う人もいると思うんですね。内心僕もそれしたらいいんちゃうって思っちゃってましたが、これに関してはきっちり分けておきましょう。実態としてですね、やっぱり住居兼事務所ですから、そういった賃貸借契約書もきっと巻くはずなんですよ。完全事務所じゃないので、だからその辺を突っ込まれた場合に、全額経費、これ過剰計上じゃないですか、税金を全額ね多めに払う分に関しては税務署さんは特に何も言ってこないんですけども、いや払うべき税金を経費を多く計上することによって圧縮しているとなれば、ここは厳しく追及される恐れがありますから、これに関してはしっかり案分しておいた方がいいというのが僕の考え方です。ちなみにちゃんとこれね、税務調査とか入ってきた時にそれを言われたら5年間まで遡られますから、さらに悪質となった場合は7年間遡ってそこの追徴課税される可能性がありますから、これ厳しいですよ。じゃあどう分けようの話なんですが、一つ僕からの提案があります。場所じゃなくて時間、これで区切ってみてはどうでしょうかっていうことですね。実際まあ労働基準法によって8時間というふうに決まってますよね。それが上限ですよね。なれば、じゃあ残りの16時間に関しては住居としてね、普通の生活をして寝ている時間っていうふうに捉えるならば、8時間は働いているんですっていう、だから3分の1計上しましょうってね、仮に家賃が6万円だったとしたら2万円分は計上しましょうっていうような割合、まあ多少のこの増減はあったとしても妥当でしょっていうことが説明がつきますよね。なのでこの時間で計上するのがいいんじゃないでしょうか。他の水道光熱費ですね、まあガスは多分使わないでしょうって思うんですけども、僕も使ってないですからね、今借りてる事務所に関しては。電気水道とか、まあこのあたりのライフライン、さらにインターネットですね、まあこのあたりも全てまあ3分の1計上っていうのが一番まあ妥当なんじゃないかなと思いますね。まあ法人名義でね、通信とかも契約をしていて、これはもう全部仕事の時間しか使わないんですっていうのもありかもしれないですけど、ちょっと厳しくないですか？ほんまですか？それ Wi-Fi 飛んでますやんかっていうね。じゃあ仕事終わったら Wi-Fi オフしてるんですか？説明しにくいですよね。だからもうこの場合は3分の1計上、時間で8時間分で計上するのが一番ベターじゃないかなっていう、はい、そんなお答えでございます。まあこういったところがね、まあ経費ちょっと本当は多めに計上したいのにって思う方に関しては、まあ頑張ってそこは事務所のみで借りられるところを探されるっていうのが一番いいんじゃないでしょうかね。まあこういったご事情があって第一種低層専用、住居地域ね、こちらの場合でどうしても住居兼事務所になるっていうところは、まあこういった、今日お話ししたようなですね、周りとのトラブル、そういったところも考えなきゃいけないで、実態的にはほぼトラブルないでしょう。そこは問題ないかなというふうに思います。ただ、この経費計上っていうところに関しては突っ込みどころがあると、やっぱり後から追徴課税される恐れがありますので、しっかり時間案分で計上してはどうでしょうか。そういったお話でございました。まずもってですね、まあその金融機関さんが、その携帯で、この法人登記をして、融資の可能性があるっていうんだったら、まあ本当に、それに関してはやる価値はあるかなと思いますので、そのあたりはしっかりですね、金融機関さんと相談していただき、さらに、まあ今日の僕の方お話はあくまで僕の主観であり参考程度に捉えていただいて、具体的な話についてはですね、担当の税理士さんとしっかりお話しした上で、正当な処理をきっちり進めていかれるのが良いのではという回答になり、はい、いかがだったでしょうか。ゆうさん、またですね、ちょっと不明な点があるとか、いやこれは実際こうなんじゃないですかみたいなことがあれば、お気軽に本当にいつでもご意見いただけましたら、また回答させていただこうと思っております。僕もまだまだ勉強中。いい質問、今日はありがとうございました。ということで本日は、借りる事務所が、事務所兼住居だった場合の経費案分、さらに周りとのトラブルがあるのかということについて質問いただきましたので、それについて私なりの回答させていただきました。さあさあさあ、じゃあ僕はですね、今日、今から、しっかりぐっすり寝てですね、明日の朝に備えていこうと思っておりますが、放送されるのは朝、土曜日の朝ということなので、皆さんも最高の週末お過ごしくださいませ。
いいねボタンだけポチッと押していただいて、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。